い、どうもとのこいちでございます。本日もですね、前回私が担当した時と同じく博多座の楽屋からお送りいたします。ご覧というかお聞きの通り、まあね、ずっと舞台を続けてるとですね、なんかある一定の周波数の声の部分がなくなっていくんですよね。まあでも発声をする分には問題ないので大丈夫ですけども、ご心配なくという感じでございます。まあ今日楽屋なので、でも前回結構静かに撮れたかなって気もしてますが、はい、チャーリーとチョコレート工場博多座での公演、もうそうですね、あさっての28日までということで、1ヶ月博多、約1ヶ月ね。いや、まああっという間、あっという間っちゃあっという間なんですけど、そうですね、まあありがたいっちゃありがたいんですが、公演数は多いですね。いや、それでもね、こう毎日満員で入ってお客様に来ていただいているというのは非常にありがたいなと、思っておりますが、まあショックの時もね、博多座ではやらせていただいておりましたけども、やはりいつ来ても、博多座のスタッフの皆様も本当に、なんて言うんでしょう、本当にこう滞りなくいつも進むんですよね。これはショックの時もそうでしたけども、それは、東京から来るスタッフも言ってましたけど、本当に皆さんすごく素晴らしいと、ね、いつもそういう風に聞いておりますし、見ていてもそういう風に感じております。劇場全体で、作品と、演者をね、なんか守ってくださっているような、そんな感じがしております。まあ、幸せな舞台にね、立つ者としては幸せな環境だなというふうに感じておりますけども、まあ食事もね、もうほとんど大体ずっと俺岸さんといたかな、食事は。まあなるべく外で食べるようにして、たまに今日はもういやっていう時はホテルの部屋で食べてる時なんかもありましたけども、はい、まあね、やはりこっちの食事は美味しいですね。休演日はちょっと空を見ました。はい、休演日空を見ました。青空でした。こっち来てる間結構天気が良かったので、ただちょっと後半ちょっとね、曇ってきたかなみたいな感じでございますね。はい、博多での公演が終わったら大阪ですね、フェスティバルホールでございます。フェスティバルホールはまたちょっとね、広い空間になるので、まあ、演劇をするにはちょっと大きい会場ですよね、フェスティバルホールはね。そうなるとまた音の感じもちょっと、なんだろうな、聞き取りづらかったりだとかっていうするシーンもあったりもするかもしれない。これ自分の中ですごく葛藤なんですけど、2幕冒頭にですね、すごい早口で歌うっていう曲があるんですけど、やっぱりミュージカルっていうのは歌もセリフになっている部分があるので、歌詞が聞き取れないっていうのは致命傷なんですけど、でも2幕冒頭っていうのはですね、めちゃくちゃ早く歌うっていうシーンなので、もう聞き取れねえよみたいな、周りも聞き取れねえよ、周りの役の人たちもね、何言ってんだあの人はみたいなシーンなんですよね。だけどそれを客席で見てる人は聞き取れないなでいいのか、聞き取れないけど聞き取れるようにやるのが、ここ結構ね難しいところだなと思いつつね、やっておりますけどもね。まあすごく早く歌うんで、ブレスポイントも本当にシビアで、なかなか難しい曲があるんですけどね。はい、フェスティバルホールお越しになられる方も楽しみにしていただければと思っております。はい、どうもとのどなもや始めます。まずは1曲です。我々の最新のシングルですね、 またね、どうぞ。なんでも今夜の普通旅人です。ラジオネームリーナさん、チャーリーとチョコレート工場博多座公演感激させていただきました。メッセージ性が強く感じられるけど、いろんな考え方ができる、そしてずっと楽しく面白くかっこいい、初演の時から大好きな作品です。とてもノリのいい曲がたくさんなので、劇中も手拍子したくなりますが、日本人特有の誰もしていなかったらやりにくいという感じで、全力の笑顔で楽しみながらムズムズしていました。博多座公演、ここまで振り返ってみていかがですか。まあ、先ほどもねちょっとお話しさせていただきましたけど、まあ、この作品はそうですね、まあ、ずっとやっていたショックなんかは結構、まあ、ストーリー的にもちょっとね、まあ、ショーベースとはいえ、見る人にやっては重たいよって思う人もいたかとは思いますけど、チャリとチョコレート工場、非常にこうハッピーな、明るい感じ。だけどそこにこうイギリス特有のね、ウィットな感じというか、もう盛り込まれていて。まあ僕と、私としてはやっぱりこう、すべてをなんていうのかな、陰と陽であればどっちかというと陰に捉えたくなるタイプの人間なので、実はこれは、ウォンカという人物自身が、もう、実は存在していなくて、チャーリーの想像の世界なんじゃないかとか、とも考えられるし、また別の、いろんな目線で捉えられると思うんですよね。で、まあ、ウォンカは、まあ、人嫌いだし、で、あんなね、なんだろう、一幕最後に、バーンって出てきて、ようこそチョコレート工場へって、あんな奇抜な格好なんですんねんって。だから、なんだろうね、そうでもしないと人と関われなかったんでしょうねっていうふうに思いながら私はやってますけども、まあそういう人っていますよねと思ってますけどね。まあでもそもそも実は存在していないんじゃないか説もあるんですけどね、自分の中では。だって一幕のね、ジョージーちゃんが車椅子で全然歩けなかったのに、あんな急に歩き出せるね、これももうイマジネーションの世界じゃないですか、もうその時点で。まあまあまあ、見る人によっていろんな捉え方、考え方ができる はい。まあ、だけど、こう、なんだろうな、メッセージっていうのは、やっぱその、ピュアイマジネーション。本当に、こう、純粋に、イマジネーションね、膨らませて、子供心に、そういうイマジネーションしていくって、すごく大切なことっていうかね。まあ、それがないと何事も生まれない。うん、そういった、メッセージもあると思うのでね。これはもう、普遍的なメッセージですよね。はい。ラジオネーム萌えさん。チャーリーとチョコレート工場複数回見させていただきました。どうしても気になることがあるので教えてください。2幕の終盤でウォンカさんが紙飛行機を飛ばしますが、毎回綺麗な弧を描いていたり旋回したり、とても美しい軌道で飛んでいるなと感じてしまう。嘘でしょ、めっちゃ落下してるけど何か飛ばす時のコツがあるんでしょうか。各劇場の空調に影響されることもあるし、空調めっちゃ影響されます。はい。やっぱその日の天候とか、もろもろで空調も日によって違ったりすると思うんですよね。で、それによってね、やっぱりすごく。で、客席側の方が、どっちかというと、空調寒いのかな。ステージ側は、どうなんやろうね。ステージ側はとにかく照明が当たって暑いので、ステージ上自体の気温差みたいなのあんのかな、どうでしょうね。その、まあ、気温差みたいなところも結構軌道が変わる部分だとはね、思うんですけどね。これはもうあれですよ。毎回ね、追ってくれてるんですけど、すごく飛ぶ降り方らしいんですけど、もっと飛ばへんかなと俺は思いながらやってるんですよ。めっちゃ急降下する時もあるしね。まあ、あれはね、実際に、チャーリーが一幕の方で歌ってるね。お忙しいとは分かっていますが、って歌ってるね。あれが手紙になってるんですね。で、実際に紙にもそれが書いてあって。で、客席まで飛んでいくことって、ほぼないんですよ。本当は客席まで飛ばしたいんですけどね。あれはもう啓蒙なので、もしも客席で受け取った人は持って帰っていいと思いますよ。はい。啓蒙として用意してあるのでね。でも全然飛んでいかへんのよ。いつも飛んでいけと思うんですけどね。飛んでいった方がね、やっぱり、とても絵的にもいいと思うんでね。だけど結構落下するんですよね。はい。ラジオネーム、アメツキさん。記憶買収人3話視聴しました。縦型ショートドラマというものを初めて見たのですが、漫画の小回りのように画面を作り込んでいる印象で、縦型ならではの映像美が素晴らしかったです。黒野は結局何者なのか、謎に包まれた存在のまま終わったのも想像をかき立てられました。何か撮影時のエピソードがあれば教えてください。エピソードね、黒野の地下のシーンありますよね、部屋。ロケ地がめちゃ遠いっていう。これ他の場所でも言ったかな。いやー、ロケ地遠かったですね。しかも、すぐ隣が電車駅かな。でね、結構電車が頻繁に来るので、その音待ちとかね、なかなか撮影するには非常にあんまり環境良くなかったんですけどね。都内になかったですかね、ああいうスタジオね。ありそうだと思うんですけど、いや、遠かったです。まあまあまあまあ。まあでもね、本当に時間のない中撮影していただいたというのもあるんですけども。あとエピソード、そうですね。まあ縦型、での撮影っていうもの自体が自分もね、初めてだったので、まあいろんなドラマにせよ、映画にせよ、いろんな監督によっても撮り方ってあるんですけど、まあ大抵はね、なんだろうな、そのシーンをこう割っていって、カットを割っていって撮っていくんですけど、この縦型では、まあ、そのシーンを、その位置から、撮る場合は、まあ、最初から最後まで流して撮ってっていうのを何箇所からも撮っていくみたいな。なんかそういうやり方でしたね。まあ、その方がね、芝居的にもこう、遮断されずにね、できるっていうメリットは、まあありますけど、まあ集中力はいりますよね、芝居するにあたってはね。 はい。まあでも映像とかね、編集なんかもそうですけど、スタッフの皆さんの努力というか、そういったものがすごく映像にも現れてるなと、はい、私も思って。現場では全然映像チェックとかもできなかったので、自分も配信されて初めて見るみたいな感じでしたからね。はい。ラジオネーム、あゆみさん、こういちさん、日本ジュエリーベストドレッサー賞特別賞受賞おめでとうございます。受賞のお知らせを聞いて、私が小学生の時に担任の先生が言っていた、みんなは原石、新しいことにチャレンジしたり、新しいことを知ったり、いろんな経験をして自分を磨くことで輝いていきます。という話を思い出しました。自分を磨き続けてきた小石さんはとても輝いているなと思います。受賞すると知った時の気持ちはいかがでしたか？はい、率直になんで俺？って思いました。はい。いや、自分はね、アクセサリーとかそんなにつけるタイプではないので、なんで自分が選んでいただけたのかなっていうのが本当に、はてっていう感じでございましたけどもね。でもなんかまあ、お伺いすると、まあ、つけてる人とか、つけてるのが似合ってるとか、なんかそういったことがただ単純に選考基準にはならないみたいな、特に自分の枠なんかはね、はい。っていうふうにお聞きしたので、いや、もうそう言っていただけるのであればありがとうございますということで、はい。ね。まあ、そうですね。まあ、ジュエリー、まあ、自分磨きみたいなのはこう、一生懸命してきたつもりもないですけどね。はい。まあ、でもそれは磨いていただいたというところもあるんじゃないでしょうか。はい。茨城県清さん、先日タイムレスの原くんと篠塚くんが出演している実験番組で、黒色の塗料を塗った人を監視カメラは察知できるのかというものがあり、色は光を反射して見えるものという話がありました。私は見た瞬間、こうちゃんが言っていたやつだと思いました。光の 99% を吸収する黒色塗料で夏のドームの光問題も解決するのではと思いましたが、演出的にはどうなんでしょうかね。いや、これもちろん知ってますよ。ほぼ光を吸収する塗料が開発されて、でもそれね、軍事利用だったりだとか、どっちかというとそっちなんですよね。まだまだそう言って一般的には広まっている塗料ではないという自分の中での認識ですけども。それを例えばですね、床に丸で塗った場合、それは黒で塗られた部分というふうに見えなくて、本当に穴に見えるんですよね。はい。っていう、まあ、光が吸収されてしまえばね、完全な黒というのはね、そういうふうに見えてしまうんですよね。で、凹凸もなくなるんですよね。例えば車にその塗料を塗ったとしたら、やっぱ車ってこう、凹凸があるじゃないですか。もう凹凸もなくなっちゃうんですよ。光反射しないから。はい。そういうものはすべて光で私たちはこの目で見てるということですね。面白いですね。はい。ではここで一曲聴いていただきます。またねのカップリングの方ですね。怖い怖い、どうぞ。
揺れるパワー感じてよ My soul 触れる指日々の血です溶け合ったら We forward 消えてゆく街のノイズ絡みつく熱い吐息揺れる髪溺れてく震えてる Deep love 耳を塞ぐ
報告します。はい。ラジオネームカズサさん。以前、愛の塊も歌っていたガチャピンムックですが、今度は、YouTube にムックの熱唱する宇宙刑事ギャバンの動画が公開されているので報告します。私は映像の内容に思わず笑ってしまいました。ねえ、ムック歌ってんだ。若さ、若さってなんだね。振り向かないことさ。日生劇場でチャーリーとチョコレート工場やってた時に、岸さんがすぐ隣の楽屋だったんですね。そうすると、岸さんってほら、もともとだってカーレンジャー、のね、戦隊やってましたから、そういった意味では戦隊ものとか、結構あの人も好きで、宇宙刑事ギャバンの曲が開演直前に流れてきて、いつも、そのね、最後の宇宙刑事ギャバンのところのギャバンを叫ぶっていうね、のが、はい、数回繰り返されたことがありますけども、はい。まあそうやって遊んでおりました。ラジオネーム、青春さん。私は今高校1年生です。今回のコンサートに参戦できることになってとてもワクワクしています。実は2歳の時にお母さんに連れられてコンサートに来たことがあり、今回14年ぶりの参戦になります。校長の毒舌ファン様ってます。いやー、どうでしょうね。時代とともに。毒舌というものも時代とともにどうなんでしょうか。まあ私もアップデートしながらね。楽しいものにしていければいいなと思ってますけども。2歳だったら記憶ないでしょう、さすがにね。ね、まあそう、さっきのもね、ありましたけども、お話であったように、夏のドームなどでね、開演時にはまだまだ天井も東京ドームだと明るいですからね、その辺の、感じも演出的にどうすればいいのか考えなきゃいけないっていうのもありますし。まあ、今回はそうですね。やっぱり我々の楽曲というか、そういったものが皆さんに、まあ、いつももそうなんですけど、素敵にお届けできればなというのが、今回の、まあ、目標とかコンセプトというか、はい、届けられたらなと思っております。神奈川県湯高さん。先日ある番組で若者に The Alfie の写真を見せてこの中で誰が歌うと思うと聞いたらほとんどの子がセンターの坂崎さんを指し、ついで派手な、高見沢さんを指しました。正解 VTR の桜井さんが歌い始める映像を見せたらこっちかいという反応でした。ちなみに坂崎さんが真ん中なのは身長のバランスだそうです。そうなんですよ。だからこの前もショーマンっていう番組でね、かわいい、かわいいラボでしたっけの方が来ていただいて、現在のそういったアイドルの、まあそれは女の子ですけどね、女の子のアイドルの、お話を聞かさせてもらったりもしましたけど、その時はまあセンターを決めないっていう話があったんですよね。はい。でもその時にね、それオンエアされたのかな？なるほど、アルフィーって先を言ってたんですねって僕言いましたけど。はい。ね、まあまあでもアルフィーも曲によって、メインで歌うのがね、変わったりだとか、はい、してますけども。まあだから自分はアルフィーはやっぱり桜井さんがこう、まあリードを取ることが多いっていうイメージは持ってるので、なんか全然違和感はないんですけどね。そういった意味でもアルフィーは、別にセンターが歌う、メインを歌うわけじゃないっていう、こう、さすが、先端を言っておりました。はい。ラジオネーム、リアコさん。先日の放送で、小市くんが右目の乱視が強く、メガネを作られたと話していましたね。私も乱視で、右は月が10連ほど連なってドーナツ状に見えます。それはすごいね。左は乱視が少し弱めです。なので25歳ぐらいからメガネが必需品です。追伸メガネもきっと似合ってるでしょうね。そう、私はね、右が乱視が強いんですね。これも前ちょっとお話したかな。で、ハードコンタクトレンズは乱視を勝手に矯正できちゃうんですよ。ある程度なら。そう、だから自分はソフトコンタクトが合わないっていうのもそれとかもあるんですよね。でもメガネのドって難しいですね。やっぱりハードコンタクトにずっと何十年も慣れちゃっていたので、 メガネだとやっぱりちょっと強制甘い感じもして、なかなか難しいなっていう感じでございます。はい。ラジオネームひまわりさん。72歳になって電子ピアノを購入しました。小さい時にピアノを習っていて、40年間は何もしていませんでしたが、音楽を聴いてばかりでは物足りなくなり思い切って購入しました。老化防止にもなると思いますので、これから好きな曲を覚えて弾いていきたいと思います。すごいですね。独学でやるんですかね。素晴らしいじゃないですか。どんな曲を弾かれるんでしょうか。はい。というわけで皆さんからの報告と前半で紹介する普通のお便りお待ちしております。メールアドレスはどうもと@joqr.net どうもと@joqr.net までお送りください。はい、お別れしようと思います。今週はラジオネームまみまみさんからのポエムです。平日のお昼、近所のスーパーへ行ったらゲームが置かれた一角からラジオ体操が流れてきた。見に行くとシニア世代のお客さんたちがみんなでラジオ体操をしていた。おじいちゃんやおばあちゃんがスーパーでラジオ体操している姿はなんだか平和でほっこりした。おぉな、これ何に反応したらいいんかな。近所のスーパーへ行ったらゲームが置かれた一角からラジオ体操が流れてきた。まずここいる？まあまあ情景やね。情景、はいはい、そういうことですね。いや、まあまあいいじゃないですか。ラジオ体操頑張ってるんですよ。シニア世代のね、おじいちゃんおばあちゃん皆さん、体を動かしてもう元気でね過ごしていただきたいなと思っております。私としても。はい。というわけで、来週、そうですね。来週の放送は、つよしくんと私、二人での放送と、なります。はい。4月以来の放送なんですかね。二人では。はい。まあ、ちょっと私、まだこっちにいるんで、それの収録自体、ちょっと、こう、リモートっていう形で撮らせていただきますけども。ね。はい。というわけで、二人の回で読んでいただきたいメールもいろいろ届いているということでございますので、はい、そちらの方も読めたらと思っております。はい。では、文化放送でお聞きの皆様、この後は、タイムレス佐藤勝利、原よしくんのレコメンでお楽しみいただけたらと。今週はよしくんの担当ということで。つい先日よしくんからね、メール来まして、はい。ラジオで原よしくんっていうのをやめてくださいって、来ました。それやめてって来た。うん。よしくんやめてって来た。ねえ、よしくんって言って、よしくんやめてっていうまでが、こう、一つのパッケージなのでね。はい。そういうメールが来ました。というわけで、この後もよしくん頑張ってください。はい。ここまでのお相手はどうもとこちでした。失礼します。
文化放送からお送りしているスノーマンのそのまんま、次回5月28日木曜の放送は僕向井康二と
深澤達也の2人でお送りします。僕ら2人での放送は1月以来ということで、向井が大暴れしております。
すいません。スノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
氷上で見せる圧巻のパフォーマンス、銀盤で光り輝くフィギュアスケートショープリンスアイスワールド横浜公演、ゲストは荒川静香、織田信成、鍵山優真、中井亜美ほか。この夏7月17日から20日まで皇生新横浜スケートセンターにて開催。詳しくはプリンスアイスワールドで検索。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディーガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニュアラジ聞いてね。